聖書と福音の時間です。モーツァルトがパイプオルガンは楽器の王様だと言いました。実は日本には1000台以上のパイプオルガンがあることをご存知ですか？日本は隠れたパイプオルガン大国なのです。今年9月に開催する聖書と福音1200回記念では、ザ・シンフォニーホールのパイプオルガンでバッハの名曲トッカータとフーガを演奏していただく予定です。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
ご機嫌いかがですか？高原豪一郎です。ところで、私が所属している東住吉キリスト集会は以前3階建てのビルで集まりを持っていました。その時、屋上に5メートル ×5 メートルの立方体広告塔に看板を掲げておりました。四方どこからでもよーく見えたんです。白地に赤の文字で聖書の言葉を掲げていました。神は愛です。聖書のメッセージを一言で言うと、これにつきます。神は愛です。神はあなたを愛しておられる方なのです。どうしてそのように断言できるんでしょう？次のように聖書が語っているからです。神は唯一です。神と人との間の仲介者も唯一であり、それは人としてのキリストイエスです。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自分を与えてくださいました。これは定められた時になされた証です。ここから3つのポイントで神の愛についてご紹介しましょう。第一に、神は唯一の方です。世の中には人間が作った神々と言われるものがたくさんありますね。しかし、人を作られた神は唯一の神です。そしてあなたの作者はあなたの魂の親なのです。今から100年ほど前、アメリカのテネシー州で聖書大学の教授を務めていた方がいらっしゃいました。美しい湖畔のレストランでディナーを奥様と楽しんでいました。するとそこに何やら賑やかな男が現れて、各テーブルを順番に挨拶に回り出したのです。夫婦水入らずの良質な時間に呼んでもいないのに入り込んでくるその男のことを、教授は不愉快に思いました。できれば来てほしくないなぁと思っていましたが、例外はありません。いきなり彼のテーブルのところに来ると、仕事の内容を聞かれるのです。おお、そうですか。あなたは牧師や伝道者を育てる聖書の教師なんですか。そう言って自分の少年時代の話を始めたのです。実は私の母は10代で未婚の母となり、私を産んだんです。しかも父親が誰なのか生涯口にすることはありませんでした。だから私も知らないんですよ。そしてそれが人々の憶測を読んで、あらぬ噂が飛び交ったもんです。私の生まれ育ったところは大変保守的な土地柄で、私につけられたあだ名は私生児を連想させるものでした。街を歩くと、あの子は誰なんだとか、あの子の父親は誰なんだと、いつも好奇の目にさらされてました。それで私は人と話すことを恐れるようになり、ますます一人ぼっちでした。それでも毎週日曜日になると、町のほとんどの人は教会へ行くのです。できるだけ人々と一緒になりたくなかった私は、遅れて教会に入り、早めに教会から出て行きました。しかし私が12歳の時、新しい牧師が赴任してきたのです。彼は前任者と決定的に違うことがありました。話が短いんです。え、もう終わったの？というくらい早くに終わってしまったため、私は一足先に教会を出る機会を逸してしまったのです。気まずい心で小走りに出て行こうとしたその時、牧師は私に追いついて肩に手をかけました。君って誰だっけ？ 君のお父さんは、ああ、またこの話題か、と、いたたまれなくなった時、牧師は言いました。あ、思い出した。創造主だ。君のお父さんは、君を作った神だ。だから今後、誰かが君の父親について何か言ってきたら、はっきり言ってやりなさい。私を作られた唯一の神が、私のお父さんですと。それが私のターニングポイントになりました。神は私を惨めに生きるために作ったのではなく、意味ある人生を送らせるために私を作ってくださったのです。それもこれも神が私を愛してくださったからです。さてこの賑やかな人物はテネシー州の知事を務めたベン・W・フーバーという人でした。彼の短い証は大学で教えていた難解な神学にも勝ってこの教授の心を揺さぶったのです。神の愛が明かしされていたからです。神は愛なのであなたを作ってくださったというのです。第二に、神は神と人との仲介者として神の御子を人間として使わせてくださいました。この人となられた神こそイエス・キリストです。ところで、良き仲介者になるためには、仲介者になろうという意思だけではなく、仲介相手の気持ちをよーく理解する能力が不可欠ですね。認知症治療の第一人者であったお医者様に、長谷川和夫さんという方がいらっしゃいます。まあ、ある時、80代の男性入居者の診療を依頼されるんですね。最近視力、聴力が共に落ちている。その上、意味不明の発言が多く、会話が全く成り立たない。まあ、そういうことで担当者が困り果ててるんですね。入所時の申し送り書を見ると、この方は大のプロ野球ファンと書いてありました。それで長谷川先生は訪問した時に、彼の耳元で一言を、プロ野球と、つぶやいてみたのです。すると、やおら目が輝き出します。そして、ひいきのチームを聞くと、西鉄ライオンズじゃ地元じゃったき、平和台にはよう通うたばい稲尾どんがジャイアンツをやっつけての、神様、仏様、稲尾様じゃこれ、年配の人には説明不要ですよね。旧史に残る昭和33年の日本シリーズの様子をこの男性は博多弁でとうとうと語り始めたんです。担当者はその様子を見てびっくり仰天するんですね。実はこの男性は以前からそう言っていたのです。しかし関東出身の若い担当者にとってライオンズといえば西武なんですね。西鉄って何なのかよくわかんない。稲尾丼かとか言われても謎のどんぶりものとしか聞こえず、そのため意味不明の発言をする人として片付けられていたのです。この担当者には相手に寄り添いたいという意思や気持ちはありましたが、相手を理解する能力はなかったのです。しかしキリストは違います。キリストはあなたの言葉にならない心のうめきまでも正確に理解することがおできになる方なのです。そのキリストがあなたのために神に弁護していてくださるのです。第三に、キリストはあなたの罪を背負って十字架にかかり、あなたの罪を永遠の彼方にまで持ち去ってくださった方です。北海道の知床自然保護地区においては、ボランティアの方たちの中に独自のルールがあるそうです。もし自然保護地区内で、エゾシカの死骸を見つけたら、発見者が片付けるという不文律です。なぜでしょう。死骸をそのままに放置しておくと、匂いに引き寄せられて、山奥からヒグマがやってくるからです。飢えたヒグマが獲物を貪っているその最中に、もし人間と鉢合わせになったら、大変なことになりますね。しかし、このエゾシカという動物は巨体なんです。腐ってると匂いも強烈でしょう。それを軽トラックの荷台に運び込むというのは凄まじい重労働です。 しかしそれをしないとヒグマがやってくるんですね。キリストは私たちの罪を背負って永遠の彼方に持ち去ってくださいました。それによって罪の究極の結果である死後の裁きを永遠に持ち去るためなのです。このキリストの十字架の死と蘇りこそ神の愛の技なのです。どうぞあなたもイエスキリストを救い主として信じてください。心からお勧めいたします。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。